おはようございます。武田哲也です。
おはようございます。水谷香菜です。
堀川恵子さんの手によります講談社ですね、半世紀にわたる教会に携わった浄土真宗渡辺不相さんのインタビューといいますかね、思い、その思いをこの堀川さんがまとめた一冊がこの教会誌であります。教会誌とは死刑囚に執行までの時間、被害者への供養に変えて宗教への教えを学んでもらい、彼らの中にある人間性の目覚めを最後の更生のチャンスとして促すというボランティアでありますね。今はもう全国に1800人の方がこの教会ということに従事なさっているということでありますね、
はい、
死刑制度に関しましてはいろいろあるんでありますけども、日本こんな残酷なことやってるのは日本だけだというような批判もあるんでありますが、現実として死刑制度がある日本できちんとその死刑制度を、まあ、支えておられるといいますか、そういう方たちの苦悩みたいなものを我々も知らないでは済まされないということで取り上げました。先週お話ししましたのはこの渡辺不相さん、東京拘置所にこう出入りしながら様々な死刑囚と人生を織りなすといいますか、出会っていくわけでありますね。
はい、
吉永小百合さんがおやりになった女囚の物語で天国の駅、
はいはい、
その吉永さんの役演じられた死刑囚ともこの渡辺さんは、不相さんはすれ違われたそうですよ。
いや、かなり
北海道かなんかですよね。
実際にあった出来事なんですね。
あれ実際にあった話なんですね。3人か4人ぐらい殺してらっしゃると思いますけどもね、美しい方だったらしいですけど、渡辺さんによりますと、かたくなに一つの偏った思いを持ってらして、それは女囚、女の死刑囚は死刑判決を受けても実行されないっていうのを信じてらしたらしい。
あの人は
、
はい、
それで死刑執行されるんですけども、
はい、
最後まで渡辺さんに確認取ってって聞かれたというね、不思議な、まあ不思議という言い方なんでありますが、方で、出所したら老人ホームを作りたいというのが夢で、
わ、そんなこと言ってたんですか。
うん、はあ、それでその自分の老人ホームのこう考える設計図を何枚も何枚もこう書いてらしたっていう、
戦後初めての女性で死刑になったっていうね、人ですよね。
はい、うん、そう、やっぱりあなたは女性だから、やっぱり女性の死刑囚なんてね、やっぱあれだよね、ちょっと思いがね走るよね。私他にもね、いろいろ死刑囚の方でいろんな方いらっしゃるんでね、この話がいいかなと思って、そっちの方にこうちょっと傾いてしまったんでありますが、とにかく堀川恵子さん、講談社教会誌、この本は実に壮絶な本であります。死刑制度がある日本で、その制度の是か非か否かではなくて、そのそこでいかな人々がこの死刑制度を支えているのか、その粛々たる彼らの仕事、それを叙事として堀川さんが実に静かに丁寧に書かれているという老作であります。教会誌、チャンスがありましたら、先週お話ししましたけども、いろいろこう死刑制度反対とかあるかもしれませんが、死刑囚自らこの世に死刑になるしかない人間がいるんですと言い切ったという白木という死刑囚の発言、これは叙事としてやっぱり我々も我が胸に心に刻むべき事実ではなかろうかと思ったりなんかするんでありますな、
はい、
著者が取り上げた渡辺不相さんの苦悩はまず叙事として学びましょう。その苦しい告白にこんなことがあります。これ切ない話でありましてね、心がすっかり打ち解けまして、死刑囚と仲良く なった、こう法務大臣の巡りでね、一喜一憂するらしいですよ。そりゃそうだよな、死刑制度に関してあまりその足踏みする方っていうのはやっぱりこう出さないんですって、死刑執行しろっていう、
はい、
法務大臣の例がくだらない、
はい、
ところがですね、過激派の法務大臣になるとポンポンポンポン出す人がおりまして、これ山浦という、これも仮名だと思いますが、死刑囚がおりまして、おいおい、今度の法務大臣死刑また出したよ、畜生、俺たちみたいなのを次々吊るしやがってって、 怒ったら、渡辺さんも気許したんでしょうね。仕事でやってるから法務大臣も。だから職務に熱心でつい反抗しちゃうんでしょうっていうのを柔らかく言ってしまったらしいんでありますけども、その一言で二度と教会士としての渡辺さん、不相さんを呼ばなかった。これはだから逆に考えると、かなさん、死刑囚の人が会いたいって指名制度みたいよ。やっぱり死刑囚の方自らが手を伸ばさない限り話聞くことできないんで、うん、とにかく死刑制度は今現行この社会を支える制度であります。それを支える人たちの苦しい胸の内、我々もやっぱ知るべきだと思って今週話を進めております。この次また明日のマネジャーの上で。